では聖書朗読に移りましょう。詩編126編です。詩編第126編、都に昇る歌。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。その時には国々も言うであろう、主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。私たちは喜び祝うでしょう。主よ、ネゲブの川の流れを導くかのように、私たちの囚われ人を連れ帰ってください。涙と共に種をまく者は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は、束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。続いて新約聖書ルカによる福音書、8章5節から8節前半、11節から15節をお読みします。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出で100倍の実を結んだ。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが、信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは、御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。ご一緒に祈ります。天地の作り主なる神様、あなたは私たちに命を与え、また取られます。今朝も私たちに命にある喜びを与えてください。私たちはあなたの前に来て、あなたを褒め、たたえ、感謝し、あなたの前で涙を流し、悔やみ、そして嘆きます。どうか私たちがどのような状況の中にあっても、あなたへの信頼を失うことなく、さまざまな危機を通り抜けて、あなたが与えてくださる出口にまで、もし私たちが生き残るならば到達することができますように。救い主なる御子イエス・キリストよ、あなたもまた大いなる危機の中を通って行かれました。一言も発することなく、大きな叫びを持って神から見放されて、あなたは黄泉に下りました。ですからあなたは私たちの絶望を知っています。すべてを新しくされる聖霊なる神様、あなたは殺害されたイエスを死者たちの中から呼び覚まし、天に引き上げ、私たちに彼の名によって聖霊を注がれます。私たちが新たに立ち上がり歩み続けることができますように。死者たちに平安を与えてください。 残された遺族の方々に慰めをお与えください。苦難の中にある人々に支えと守りをお与えください。生きている者たちの間に連帯と寛容を可能にしてください。小さき者も大きなる者も、富める者も貧しい者も、肌の色に関わりなく、性別に関わりなく、宗教に関わりなく、あなたの名による平和がこの町に、この国に、そして世界にありますように。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。新型コロナウイルスの大感染が始まって1年になります。世界の死者は240万人に達しました。現代の医療技術をもってしてもこれほどの大量死を押しとどめることができません。まるで黒死病に襲われた中世ヨーロッパのように、私たちは小さな社会空間にこもっているほかに手がありません。しかし今朝の電車は結構若者でいっぱいでびっくりしましたが、技術革新によって自らの行動の範囲をどんどん拡大してきた私たちのプライドはひどく傷つけられています。これまで自由を保障してきた社会や国家の枠組みも罰則の導入などによって少しずつ変わりつつあります。この間我慢と忍耐が広く呼びかけられ、私たちとてもよく頑張ってきたと思います。しかしながら経済的な大打撃がもたらす社会不安は大きく、人と自由に会えないストレスは大きく、全面オンライン化にはとてもついていけず、礼拝堂で賛美歌を満足に歌えないストレスも大きいです。なかなか出口が見えない中で、私たちは以前よりも反抗的で愚痴っぽくなり、独善的で強情になり、他人を差別したり誹謗中傷したりするのを前よりももしかしたら少し好むようになったかもしれません。同調圧力の強い日本では、コロナに感染した女性が周囲の中傷を恐れるあまり自ら死を選ぶ事例すらあります。ワクチンの接種も止める国々がまず最初で、世界中差別だらけです。こうした厳しい現実の中で、本日はルカ福音書が伝える種まきの例えとその解き明かしを読むことで、そしてその最後に言われている忍耐して実を結ぶ、その言葉の意味についてご一緒に考えましょう。種まきの例えはマタイ・マルコ・ルカの福音書、また外典のトマス福音書にも伝えられており、それぞれに強い個性があります。イエスが歌った元歌をそれぞれの福音書記者がアレンジし、いわばカバーバージョンを歌っているからです。とりわけ口伝えの伝承の段階では、例え話は実際に演じることによってしか伝えることができませんでした。今日はルカによるイエスの種まきの例えの書き言葉によるカバー演奏に注目したいと思います。最初に種まく人が登場しますが、彼の種をまくだけで舞台を去っていきます。残されたストーリーの主人公は4つの個々の種です。毎回まず種がどこに落ちたということが言われます。すなわち道端、岩、茨、そして夜市です。次にはその後に続く状況が報告されます。すなわち踏みつけられた、育った、一緒に育った、そして育ったです。ギリシャ語のテキストには育ったと書いてありますが、新共同訳はそれをことごとく訳し分けます。一つは芽が出る、 つは伸びる、もう一つは生え出るです。これは翻訳者が自分でアレンジを加えようとしているのだと思います。翻訳もパフォーマンスなのですね。そして最後にそれぞれの結果が語られます。すなわち道端の種は空の鳥たちが食べた、岩の上に落ちた種は水分がないために枯れた、茨の中に落ちた種を茨が窒息させた、そして良い地に落ちた種は100倍の実りを成したです。合計4つの種は最初のものがある種、種という単語は実際にはギリシャ語にはありません。あるという言葉があるだけです。その他の種については他のと言われております。そして日本語では分かりにくいのですが、他のと訳されているギリシャ語は単に別のものという意味ではなくて、例えば右に対する他のもの、つまり左のように、もう一方の選択肢を指す表現です。ギリシャ語にはその区別があります。つまり第二の種は第一の種に対するほぼ唯一の代替案であり、第三は第二の、そして第四は第三の種の、オルタナティブです。それぞれの失敗に続いて、あたかもその都度今度こそと言いながらピンチヒッターが出てくるようなものです。そして最初の種は育つ前に鳥に食われてしまいますが、その他3つの種は皆育ちますとはいうものの、そのうちの2つは枯れたり窒息したりで実を結ぶには至らず、第4の種だけが100倍の実りを成した、そういうストーリーです。4つの種のそれぞれの個別性が大変重んじられています。種がこの世界の命のシンボルであるならば、それはかけがえのない一つ一つの命です。他方で個々の命が被る運命の落差もまた、ちょうどウイルスのサバイバーと死者たちがいるのと同じように見まごう方なく存在します。それにもかかわらず、あらゆる命は本来育つこと、そして100倍の実りをなすことが、つまり命の本質を純粋かつ完全に展開することが期待されています。種にはもともとその可能性が秘められているのです。このことはほどほどの成果が得られれば小さな損失は忘れてよいという話では全くありません。私たちはイエスを死に追いやった無関心と攻撃性が自分の内側にもあるということを自覚しつつ、しかし例えば私の自由を最大化するためなら他の人々が少々感染しても仕方ないとは考えたくありませんし、またあってはならない差別に対してはちゃんとノーと言いたいと思います。ではルカのイエスによる例えの解き明かしに移りましょう。冒頭に種は神の言葉であるとあります。神から出てイエスが告げる言葉という意味でしょう。それぞれの段階でまず種の落ちた場所が言われ、次にそれぞれの場所の人々が神の言葉を聞いたとあります。第四の種については美しい良い心で聞いたと特別な形容がなされています。そして最後に神の言葉を聞いたことに対する反応としてその人々に何が起こったかが物語られます。すなわち道端に落ちて鳥に食われた者たちのもとには後からサタンが来て彼らの心から御言葉を奪うということが生じます。岩の上に落ちて枯れた者たちは喜んで御言葉を受け入れるが、その場限りに信じていて 試練の時には脱落するとあります。例えの中で水分がないのでとあったのは、解き明かしでは彼らは根っこを持たないというふうになって現れます。茨の中でに落ちて窒息した者たちは、思い煩いと富と生の快楽によって歩みを進める中で窒息させられ、終わりまで保たないと言われています。これに対して与一の種の者たちは、御言葉を保ち忍耐のうちに実りをもたらす。これがルカのイエスによる例えの最和的な解き明かしです。最初の道端の種は、御言葉を聞いた者たちの心から奪われると言われる一方で、最後の与一の種の者たちは、美しい良い心の中で御言葉を聞くと言われます。心が御言葉を受け取る場所なのです。つまりイエスは、種である御言葉を人の心の中にまき、聞く者たちは自らの心の中でその種を受け、その心から信仰ないし信仰者が生えいで育ちます。心の信仰のあり方がルカの解き明かしの主題です。その際、サタンが聞く者たちの心から御言葉を奪う目的は、彼らが信じて救われることのないためです。他方、2番目以降の3つの種については、例えには育ったと3回言われていることを先ほど申しましたが、この解き明かしの部分では、御言葉に信頼を寄せること、つまり信仰を持つことが対応しています。喜んで御言葉を受け入れる、歩みを進める、新共同訳ではこれが途中でというふうに意訳されています。さらに御言葉を保つ、新共同訳はよく守りと訳していますとある通りです。これらの描写を見れば、信仰が決して私たちの所有物にならないこと、信仰とはむしろ道であり、そこに歩む者が常に途上にある存在であることが明らかです。御言葉を喜んで受け入れても、その場限りに信じるならば、外から試練が来るときに信仰から脱落することがありえます。また信仰の道を歩んでいても、内面の思い煩いその他によって、その人の息の根が止められてしまうことも起こります。茨の種について、新共同訳が実を熟するまでに至らないと、分かりやすくするために意訳しているギリシャ語の元の言葉は、終わりまで運ぶことが生じないです。終わりまで運ばない、この終わりまで運ぶというギリシャ語は、医学用語である場合には、お腹の赤ちゃんを出産の時が来るまで子宮の中に保つという意味です。終わりまで運ぶというのはそういう意味です。もしそういうニュアンスを読み取ってよいならば、与一に落ちた種の者たちとは、御言葉を心の中に赤ちゃんのように保つと理解してよいでしょう。そしてそれを忍耐のうちに実りへともたらす。私はこの忍耐という言葉を不屈とも訳したいと思いますけれども、絶対に負けない。ではその忍耐とは、実りとは何のことでしょうか。ルカ福音書では、例え話の今読みましたユニットに、イエスの親族についてのエピソードが続きます。そこでイエスは、私の母、私の兄弟たち、その者たちは神の言葉を聞き、そして行う者たちだと宣言しています。つまり神の言葉は、血縁に代わる神の家族という開かれた教会共同体を形成します。忍耐と実りもまた、私個人のことであると同時に、 コミュニティの誠意に関わると思います。さらにその際、聞くと行う、神の言葉を聞き、そして行うと言われる時の聞くと行うの動詞の形から見まして、これどちらも ING 形、現在分詞です。まず聞いて命令を理解し、次にそれを実行に移すという二段ステップではなくて、聞くことと行うことがむしろ同時並行的に生じているように思います。神の言葉には聞きながら行動し、行動しながら聞くという、そういう側面があるようです。私つい先日、上智大学のウェビナー、オンラインでするセミナールに参加しました。ドイツのフライブルク大学神学部のカリタス学社会福祉学科との共催プログラムで、近年まで内戦が続いた東アフリカブルンジの出身のカトリック司祭の方がドイツ語で講演されました。この方は教会と大学のコーペレーションを通して、その地域の諸民族の交流と和解、難民を含む非迫害者へのサポート、社会開発的な支援を行う、そのチャレンジと重要性、大学が行う研究と成果の出版などに触れ、さまざまな具体的活動を紹介されました。私が前に教えていた大学で長年引率した南インドへのスタディーツアー先で見た活動と瓜二つで、大陸違っても同じことやるんだと思って驚きました。しかし講演にも増して印象的でしたのが、その後の質疑応答の中で、内戦でズタズタに引き裂かれた社会を再建するためには、正義、真理の発見、許し、そして和解が不可欠であることをめぐる、参加者たちのやり取りでした。いろんな国の人たちが参加しました。被害者のトラウマ支援が真っ先になされるべきであるということ、しかしその後に許しと和解が続くべきであって、それがあって初めて社会に正義を取り戻すことができるといった話でした。そしてこのような討論をするための無言の前提は、キリスト教会にはそれを担う使命が神から託されているという共通認識です。このプロセスは皆で力を合わせて担うほかありません。必ず平和を実現するという不屈の希望が必要です。長く長く続く痛みと苦しみを共に担う忍耐力が必要です。つまり、耳を傾けつつ行動し、行動しつつ聞くという寄り添う姿勢がなければ、決して正義は実現しません。忍耐して実を結ぶとは、このようなことを意味しているのではないでしょうか。それは、コロナのせいで活動が制限されている私たちにとっても同じです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今日もこうしていろんな仕方で皆さんとつながりながら礼拝を守ることができたことを心より感謝します。私たちは今の生活の中でますます孤立化し、私たちは人々から忘れられていきます。しかし神様、あなたは私たち一人一人の命に目を注ぎ、どのような運命のもとを進むことになっても、その中に、その危機の中にあなたが共にいてくださることを信じます。どうか私たちがお互いの思いやりを高め、そして許しと和解を通して、もう一度平和な世界を作っていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌528番、1節、2節、4節を歌います。 違う。うまくできません。
ゼロ、
これでした。どういたします。皆様もしよろしければお立ちください。願わくば主があなた方を祝福しあなた方を守られるように、願わくば主が御顔をもってあなた方を照らしあなた方を恵まれるように、願わくば主が御顔をあなた方に向けあなた方に平和を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に。アーメン。どうぞ。